的 CD information。
ハニーサウンドカフェ4時5分を回りました。来てみて寄ってサンダの魅力一押し情報の時間です。サンダ市は観光施設の充実や地域ブランドの育成、また新たな観光資源の掘り起こしなど積極的な PR、 そして情報発信に取り組んでいます。この時間は魅力的な人、グループの活動、味覚、行事などの紹介を通じてサンダの魅力と元気をお届けしていきます。今日はサンダ市役所町のブランド観光課の広瀬さんをお迎えしてお話を伺ってまいります。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。だんだんと暖かくなっているのを、肌で感じられるようになりましたよね。
そうですね。特に今週初めなんかはちょっと季節外れっていうぐらいに暖かくなりましたね。
ポカポカしてていいお天気でしたよ ね、 ね、
だから本当日差しはもう今おっしゃったようにポカポカと、もう春の本番はもうすぐそこかもしれませんね。
そうですね、春がやってくると思うとワクワクしますよね。
そうですね、
本日は、うららかな春の日にお一人でも楽しめる、サンダの歴史街歩きをご紹介したいと思います。
ありがとうございます。街歩き、それも歴史、これはどんなものでしょうか。
サンダ駅前の市街地エリアには、歴史的な施設や跡地が多数残っています。
そうですね、
例えば明治初期に建てられ、現在は資料館となっている旧久喜家住宅、三田藩出身の幕末の蘭学者川本公民が開いた英蘭塾の跡地などです。
そうですね、
これらの名所を春の日差しの中のんびりと巡ってみるのはいかがでしょうか。
いいですね。三田駅前の市街地エリアといえば古民家なども立ち並ぶ、なんかどこかこう懐かしさが残る、そんな地域ですよね。じゃあおすすめの散策コースぜひ教えてください。
いろいろなコースがあるのですが、本日はサンダにゆかりのある代表的な3人に思いを馳せるコースをご紹介したいと思います。
3人に思いを馳せる、さあそれでは1人目はどなたでしょうか。
1人目は幕末の蘭学者川本公民です。日本人で初めてビールの醸造やマッチの製作、写真撮影の成功など、近代日本の科学の発展に貢献した人物であることは、すでにご存知の方も多いかもしれません。公民は、三田藩足軽町、現在の三田町に生まれました。で、残念ながら、出生跡地には、当時を偲ぶものは残ってないんですけれども、三田小学校前に、顕彰碑が建てられています。
三田小学校前の顕彰碑は公民さんの功績を称えて建てられたんですね。
まだ西洋文明が入ってきて間もない頃に、いろいろなことにチャレンジする公民の精神が素晴らしいと思います。
そうですね、
公民は英蘭塾という塾を開いており、その跡地が現在の屋敷町にあります。英蘭塾には三田藩のみならず、全国から生徒が集まったようです。近代化を担った多くの人材をこの塾から輩出しました。
そうだったんですね、公民さん自身の研究だけではなくて、教育にも力を入れていらしたんですね。
そうですね、
ありがとうございます。さあそれでは今度2人目はどなたでしょうか。
2人目は明治時代の久喜家の当主であり鉄道技師でもあった久喜隆藩です。隆藩は現在旧久喜家住宅資料館として残っている和洋折衷の住宅を建てた人物です。
もう時々空いてますよ、開けますよってことでね、ご紹介してます ね、 あの建物ですね。久喜隆藩さんが建てたということで、どんな人物だったんでしょうね。
隆藩は明治時代に日本の鉄道建設に大きく携わった人物です。日本で初めて鉄道が開通した、東京新橋横浜間や、大阪神戸間、その他全国各地の鉄道設計に貢献しました。隆藩は明治維新の中、武士階級という地位がなくなってしまったため、鉄道技師として生き抜いていったと思われます。
そうなんですね、本当明治維新という本当に今から想像したら激動のね、さなかだったと思いますけど、そこで活躍された人物ということですね。今では電車のある生活は当たり前のようなんですが、こうした人々の活躍あったからこそですよね。
私もそう思います。また 明治維新の頃は西洋文化が多数取り入れられまして、はい、旧久喜家住宅もその頃に建てられました。
旧久喜家住宅は1階が和風の造り、はい、そして2階が洋風造りのとても特徴的ですよね。
そうですよね。旧久喜家住宅は、流派自ら設計図を書き、他の洋風建築物にはない、日本の伝統的な建築様式 と洋風のデザインの調和が素晴らしい建物になりました。
そういう建物が3年残っているというのはとても嬉しいですね、はい、前を、ね、通るだけの方も多いかもしれませんが、ぜひ皆さんじっくりと見学していただきたいと思います。さて、それでは続いて3人目はどなたでしょうか。
はい、はい、3人目は、戦後間もない日本の復興を支えた白洲次郎です。
はい、
はい、吉田茂首相の懐刀と言われた人物で、はい、リスナーさんの方でファンの方もいらっしゃるのではないかなと思います。
そうですね、はい、数年前にはテレビドラマにもなりましたよね。
はい、そうなんです。白洲次郎のルーツは、三田にありまして、はい、白洲家は代々三田藩に仕える儒学者の家系でした。で、白洲家の墓地が、三田市西山の新月院に今も残っています。
そこに白洲次郎さんも眠ってるんですね。
そうなんです。白洲次郎は、日本国憲法誕生に立ち会ったり、貿易政策を推進したりと、戦後の日本の復興に尽力しました。今でも新月院を訪れる人々が絶えないと言われています。
で、確か日本でも初めてジーンズを履いた方かなんか似合うかなんかそんな、
そうですね、
お話も聞いたことがあります。
シュッとされた、ね、はい、方なので、
かっこいい
ですね。はい、ダンディーな方できっとお似合いだったと思います。
ね、そうですね、はい、今ご紹介いただいたこのような活躍された多くのファンを引きつけているこうした3名のお話を伺っていきますと、つながりが見えてきますね。
そうですよね、三田の歴史を、より広い視野で紐解いていく感じがしますよね。
そうですね、
はい、街歩きのルートとしては、三田駅をスタートしまして、はい、川本公民の出生地や英蘭塾の跡地を巡り、はい、その後新月院へ向かいます。
なるほど、
はい、でそして、旧久喜家住宅資料館へ寄って三田駅へ帰ってきてゴールという流れです。
あ、なるほどね、
はい、で新月院は少し離れてるんですけれども、
はい、
道中にもさまざまな歴史的名所がありますので歩くだけでも楽しめると思います。
そうなんですね。今お聞きのリスナーの皆さん、歩き慣れた街、それから普段何気なく歩いてる街も歴史上の人物をたどって歩くとやっぱりロマン感じますね。
そうですね、市街地エリアにはカフェなども点在してますの で、
は
い、
そうですね、
もし歩き疲れたら一休みするのもおつだと思います。
本当そうですね、はい、それでは最後にこの時期ならではのちょっとおすすめも教えてください。
はい、3月の中頃まで、梅の開花時期です。三田市天神にある天神公園や三田天満神社では梅が美しく咲いているそうです。でまた4月になりますと、はい、向こう側の桜並木も満開になりますので、
そうですね、
はい、より春らしい雰囲気を楽しんでいただけると思います、
はい、このコロナがなかったら桜を、ね、見て歩くっていう、ね、イベントも、ね、できたかもしれませんが、楽しみは先に置いときましょうか。
そうですね、
個々に楽しむということで、はい、本当に春はお花が咲き誇る季節です。歴史を学びながらお花見もできる、これは三田ならではの楽しみかもしれませんね。
はい、三田の春の名所と言っても過言ではないほど向こう側の桜並木は圧巻ですので。
そうですね、
はい、5000本咲いてますので。
5000本、
あ、そうなんですよ、向こう側に沿って、
はい、5000
本咲いてますので、はい、市街地を歩かれましたら、ぜひ向こう側の桜並木もご覧いただきたいと思います。
そうですね、今いろいろお話を伺うと、はい、本当に本格的な春が待ち遠しいですね、
はい、
さて今日は三田市役所町のブランド観光課から広瀬さんお越しいただいてお話をお伺いしてまいりました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
来てみてよって三田の魅力一押し情報、この時間は旬の観光に関する話題や三田の魅力と元気をご紹介してまいりました。次は3月25日の木曜日午後4時5分からお送りする予定です。次回もぜひお聞きください。